この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のヘイちゃんです。
部員のアホロートルです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
アホロートルでいいんですか？
アホロートル、アホでいいです。
なんかバカにしてるみたい。
はい、バカにしてください。
じゃあアホさん。
はい。
アホさん。アホさんはウサギじゃない、ペンギンが好きだそうで。
ウサギペンギンですね。ペンギンが好きなんですよ。
なんでですか？
ペンギンはもうなんかポテポテ歩くのがめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
はいはい。
で、さらにこの全身にいろいろと機能詰め込まれてるんですよ。
はい、うん、機能ですか？
機能なんですよ。まず、はい、
頭
目なんですけど、
はい、
ペンギンの目って瞬膜っていう機能がついてて、まばたき用のまぶたが透明なんですよ。
はい、
なんで泳ぐときに
目
をまばたきして、はい、ゴーグルの代わりにできる。
ああ、そうなんですね。
でこの瞬膜っていうのが犬とか猫にも備わってるんですけど、はい、大概灰色だったりとか色がついてて、まあ、前が見えないまばたきの状態なんですけど、はい、ペンギンは透明なんですよ。
それはまぶた一つ、もう一つある、もう一つあるっておかしいか。それで常に目つぶった
り、ね、目を細めてその光量の調節をするのとともに、はい、そのまぶたの働きとして、はい、その保湿とかをするのに透明の膜があるんですよ。
寝るときどうするんですか？
寝るときは基本的に目を直接つむって、はい、首を後ろ向きに曲げるんですよ。
なんか写真見たことあるかもしれない。
このまあ、鳥全体そうなんですけど、鳥全体って言って語弊があるかもしれないですけど、はい、くちばしから熱が逃げるので、はい、脇に挟んだりとか背中の羽毛の中にくちばしを入れることで、はい、放熱を防ぐ。
くちばし、あ、そうか、くちばし毛がないですもんね。
そうですね。だからその保温するために顔を隠すっていう状態になってます。
そうなんだ。
鳥は結構首の骨の数が多いので、
はい、
人間と違ってこの360度に近い動きができるっていうのがありますね。
なるほど。
ここで今目と首の話をしましたけど、くちばしもすごいんですよ。ペンギンのくちばしって見たことありますか？
はい、見たことあると思うんですけど、そんなじろじろ見たことがないので、
でペンギンのくちばし、
なんとなくイメージは。
はい。
はい、
で、ペンギンのくちばしって多分皆さん思ってる以上に鋭いんですよ。
はい。
で、うん、例えば指噛まれたっていうと、はい、ハサミで切られたみたいな傷になるんですよ。
そんなに鋭いんですか？
血だらだら出るっていう。なんで飼育員さんの手とか見ると、はいはい、切り傷だらけなんですよ。
こうなんだろう、じゃあなんだろうな、ひし形みたいな感じじゃないですか。
はいはい、
前から見て、はい、ちょっと違うかもしれないけど、その
両端が尖れてるみたいな。
から、そうなんだ。
でさらに口の中、はい、にはトゲがいっぱい入ってるんですよ。はいはい、これは、まあ、捕まえた魚を逃がさないため。はい、
まあ、でも、
はい、
ペンギンって丸飲みですよね。
丸飲みですね。
そんなに鋭い必要があるんですか？
水中で魚が逃げてるじゃないですか。はい、で追いかけて捕まえましたって言った時に、はい、そのまま飲み込もうとすると逃げられちゃうんですか。だから逃げないようにトゲがいっぱいついてる。
なるほど、よくできてますね。
よくできてるんですよ、はい、この図太い体に、
うん、
でこの体の形っていうのも、はいはいはい、泳ぎやすいように進化してる。で、まあ、足も短く折りたたんで入ってて、できるだけ凹凸がないように、はい、水の抵抗を流すように。ただし陸上だと最弱みたいな、
あ
ポテポテしか移動できない、はいはいはい、氷の上移動するときは腹ばいになって這うようにやるっていうときもありますけどね。
可愛いですね、
う
ん、
そう、ピングの滑る感じ。で体でいうと羽、
はい、
羽もすごいんですよ。羽先端に油がついてて、はい、水を弾くんですけど、
はい、
中側はふわふわの羽毛なんですよ、いわゆる。そうすると空気を含んで保温して、
は
いはい、寒い海の中でも大丈夫。
へえ。
ダイバーとか着るような。
あ、そうですね、レッドスーツで、
ドライスーツみたいな、
もう水を締め切って、で ペンギンをよく見てもらうと分かるんですけど、泳いでる時って結構体から泡がブクブクブクブク出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、それはあの体の中に溜め込んだ空気が泳ぐ動きで逃げて、はいはい、泡が出てるっていう現象なんですよ。
へ
ー、ものすごくよくできてる。
確かに。
はい、この足っていうのもすごいんですよ。
はい、なんで凍らないんでしたっけ。
凍らない、
え、あの凍らないっていうか地面についてても、
地面についても凍らない、
寒いところで
っていうのは、あのそれはよく分かんないですけど、
あれなんかよく言いませんでした、なんかペンギンの足はなんで凍らないのかみたいな。
はい、
足くっつけて卵はつかないようにするけど、はいはいはい、氷にぶっちゃけ
ついてても
してるのは寒くないのっていう、
その例えば水から出てきたとき、
はいはい、その話は今ちょうどしようと思ったんですけど、あのペンギンの足首のあたりに仕組みがあって、
はい、
あのこれあのペンギンとキリンの首についてるものと同じ機構が備わってて、多分ご存知だと思うんですけど、当然皆さんご存知だと思うんですけど、
もう一回お願いします。
キリンの 首とにある仕組みと、
はい、
ペンギンの足首にある機構が一緒なんですよ。
はあ、
どういう仕組みかご存知ですよね。僕は一般常識だと思ってるんですけど、
ちょっと忘れちゃいましたね。
あー、どうしてですね。
え、なんでですか。
キリンの首とペンギンの足首にはワンダーネットっていう、はい、あの血管の網があるんですよ。はいはい、でこの血管の網があの人間みたいに太い血管が一本だけだと、はいはいはいはい、冷えた血流が全部体に上がってきちゃうんですよね。あ、はいはい、であの血管の網があることによって、はい、冷えた空気と体の中の血流が混ざり合って、はい、急な体温低下を防いでる。
あ、そうなんだ。
でキリンの首は用途は違うんですけど同じ仕組みがあって、はい、首はめちゃくちゃ首が長いじゃないですか、はいはい、そうすると血圧が高まっちゃうんですよ、
はい、
でこれも主要な道路が1本だと、はい、あの強い心臓のポンプで送ったときに脳に負担がかかっちゃうんで、はいはい、網をつけることによって下がる血流と上がる血流を混ぜて、はい、あの圧力をそこまで高くならないっていう仕組みで、はい、なぜかペンギンとキリン同じ仕組みが備わってる。
面白いですね。
面白いですよね。
ペンギンとキリンだけなんですか。
今僕の知識の中でペンギンとキリンだけ。
全然違う生き物なのに。
どっちもなかなかないと思います。
うん、
結構過酷な環境で生きてんだなっていう感じですね。はい、ペンギンにもいろいろあるんですけど、でしかも白いところの羽と黒いところの羽ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でこの黒いところの羽は先端まで全部黒いんですよ。
はい、
白いところの羽は先端だけ白くなってるとか、
はい、
まあ、全部真っ白のところもあるんですけど、
はい、
白と黒の間のところはなんかちょっと先だけ白いみたいな風になってて、はい、きっちり模様を作ってます。
なんか意味があるんですか。
この白と黒に意味があるってことですか。
はい、
白と黒って、意味がちゃんとあるんですよ。
へ、
例えば崖の上から海を見たとき何色に見えますか。
はい、崖の上から海見たときですか。はい、え、青。
青、どういう青になるんですかね。普通の海だと
黒っぽい、
黒っぽいですよね。
はい、
じゃあ海の中とかプールの中から空を見るとどういう色になるかっていうと、
はい、どんな色なんですかね。
多分光の反射で白くなるんですよ。
はい、
でペンギンは普通お腹を下にして泳ぐんですよ。
はいはい、
そうすると空の敵からとかあの海の上の敵からは黒く見えて、
はいはい、下からは
下の敵からは白く見えるんですよ。
へえ、じゃああれでまあ、敵からバレないように、
それ敵から身を守るとか、
そうなんですね、
っていう意味があってちゃんと白と黒の裏があるんですよ。
はいはい
はい、これはあのシャチとかも同じ理由で、まあ、シャチは食べる側なの で、
そうです、ね、
あの獲物に見つからないために上を黒くしてる、下を白くしてるっていうふうに、まあ、仮説が立ってますって感じですね。
はいはい、ペンギンの天敵って何なんです
か。ペンギンの天敵はあの南極の方だとヒョウモンアザラシっていう、
アザラシ、
肉食のアザラシがいて、はい、
へえ、
そうですね、シャチも多いですね。 あとヒナの時なんかはカモメ、
ああ、それはなんか来ますね。
空から狙われて幼鳥の時とかは、
はいはいはいはい、
食べられるというのが天敵ですね。まあ、基本的に南極の方に行くと生物自体が少ないので、はい、あの地上の移動に関してはこのゆったりした感じでも大丈夫ですよ、はいはいはい。まあ、ただ水中には結構生物が豊富なので、はい、はや俊敏に動かなきゃいけない。
じゃあここでから緊急参戦でペンギンが好きという真央さんにお話を。
はい、真央です。もう話したくて無理やり乗り込みました。
ペンギン好きなんですか？
ペンギン好きなんですよ、
はい。
もう海遊館の最近ペンギン話題じゃないですか、
は
い、
海遊館のペンギン、
そう、あの飼育員の股に顔を入れるっていうペンギンの、
はい、ーで回ってるやつですね。
もう燃えまくってますね。
海遊館っていうのは
大阪の水族館なんですけど、うん、なんか赤ちゃんの時から、はい、人工保育で飼育員さんのこう膝下、はいはい、膝にこう顔をうずめる、大人になってからもその子だけ顔をうずめるっていうのがあって、その習性もそうだし、ペンギンめちゃ可愛いですよ。ペンギンよく見たことないの？もったいないよ。
いや、いや、ありえないですね。
いや、 あるんですけど、そんなに興味を持って、いや興味は、いや可愛いなと思いますよ。可愛いですけど、そんなにいろいろこう調べようっては思ってなかったですね、
はいはい。結構種類によって生態も違ってて、
はい、あ、そうですね、
面白い。愛知県だと、はい、南知多ビーチランド、
はい、
は結構触れ合えます、ペンギ ンと。
あ、なんか抱っこイベントとかやってましたよね。
そうなんだ。
ペンギン、でも海の生き物、ちょっとペンギンから話それちゃうんですけど、はいはい、セイウチとかアシカとか触れる多いんですけど、ぶっちゃけ触ると魚みたいな匂いするし、
は
い
は
い、濡れたカーペットみたいな感じですよね。
絨毯ですよね、触ると。
濡れた絨毯、銃ってあの水こぼした後の絨毯みたいな。
アザラシもセイウチも海の中いるんで保温が大事なんで毛が柔らかいんですよ、はいはいはい。
ペンギンは違うんですか？
ペンギン
はだいぶ硬いです。
あ、硬い。
羽なので、
はあはあ、
羽で芯があるんで、
先が硬いから。
へー。
カケガエ
カチョウ
にも。あ、いますね。ケープでしたっけ、あそこ。
なんか
全。
いや、鳥類なので花鳥園で正解です。
まあ、カテゴリーで言うと鶏みたいな感じなのかな、飛べない鳥。
あ、はいはいはい。あ、ペンギンって地球の南半分にしかいないんですよ。
うん、
はい、
南半分。
ただ地球の北側にもペンギンに似た生物は昔いたんですよ。
何ですか？
こう60年前ぐらいまでいたのかな。
結構最近ですね、
はい。大海ガラスって言って、はい、海ガラスの大きいやつっていうんですけど、海鳥で、はいはい、飛べない白と黒の色、はい、で、海の中の魚を食べるっていう、完全に一緒っていうところで、もともと大海ガラスっていうのが見つかった時に、はい、ペンギンって名前がついて、
へー、
で大海ガラスが絶滅してしまったんでペンギンの名前が引き継がれてるっていう。
へー、
すごい。ペンギンの博士なんですか？
博士ではないです。好きなだけです。
うーん、面白い。
ペンギン、
はい、今日はあのペンギンの羽の標本をお持ちしたんです、持ってきたんですけど。
ペンギンでも結構隠れファン多いと思うんですけどね。
あ、話するとボロボロ出てくるんじゃないですかね。
皇帝ペンギンのドキュメンタリーとかありましたもんね。
あ、今やってるじゃないですか、皇帝ペンギンお帰りみたいな第2弾
が。そうなんだ、ね、
なんだそれ。
まだ見に行けてないですけど。
すごい、もう壮絶なこの夫婦の、はい、ペンギンの夫婦愛から始まって、はい、家族愛に発展して、そう、習性とかも、
はい、そうそう、
ぶっちゃけキモいぐらいすごいんですよ。へ、
上陸して200キロ往復してくださいみたいな、すごいすごい壮絶な
ことですね。育児をするためのみたいな、
はい。ペンギンの親が、
はい、
夫婦交代でね。
なんでそんな歩くんですか？まあ、必要があるからか。
結構基本的に生き物好きなんですけど、
はいはい、
生き物好きなランキングの中でもペンギンは上位を占めていて、
はいはい、
でも好きになったきっかけは、私、あの動物、東山動物園、名古屋にある東山動物園のペンギンの柵で初めて皇帝ペンギンと目が合った時に、はい、私目線一緒だったんですよ。 はいはい、私身長161センチなんですけど、はい、皇帝ペンギンは皇帝がつくだけあってでかいなと思ってたんですよ。
皇帝ペンギンって名古屋港じゃないですか。
名古屋港、あ、名古屋港、ね、
東山にはキングペンギンですよね。
皇帝じゃないんだ。
皇帝じゃないです。皇帝はあの名古屋港と和歌山のアドベンチャーランドにしか今日本で飼育されてないんですよ。
生まれて初めて知ったよ、その今までずっと。
どっちが大きいんですか。
皇帝ペンギンが120センチくらいあるのかな、はいはい、でキングペンギンが多分100センチとかそんなもんなんですかね。
そう、本当に私の話にオチがあって、はい、すんごいでかいペンギンなんだなと思ってたら、はい、向こうは岩場がに乗ってたっていう。それは目線一緒だよね。
そういうことなんですね。いや自分今160って聞いて、ペンギンそんなでかかったんだと思って。
そうそうそう、でもそれに気づくのに、はいはいはい、まあまあタイムラグあったんで、はい、その間ずっと皇帝ペンギンってめちゃでかいやと思ってて、
160センチでペンギンやってちょっと怖いですよね。
そうそうそう、だからすんごいなって、すんごい生物が地球上にいると思ってたのに、まあ、ちっちゃい時に大型犬見てると、はい、大型犬ってめちゃでかいと、本当マンモス級だなとか思ってるけど、まあまあね、大きくなって、自分が大きくなって、はい、犬の大きさって変わってないのに、はいはい、あれ犬ってこんなちっちゃかったっけって思うのと一緒
で。確かに。
ペンギン、あ、皇帝ペンギンじゃないんですね、はい、動物、東山動物園の、は
い。キングペンギンが一番大きいです、ね。
見た目は似たような感じなんですか。
見た目は色が違いますね。キングペンギンっていうのは灰色がかった色をしてて、くちばしのところがオレンジなんですよ。はいはい、皇帝ペンギンは一回り大きくて、はい、で背中は黒色、
はい、
でくちばしが黄色っぽい感じになってるんですよね。なので一応見分けることが可能。
あれ皇帝ペンギンが今ちょっとどんなんだっけな。
これです。
あ、白黒のやつ。
白黒ではありますけど、首周りと、くちばしが黄色とかオレンジっていう感じになってるんですよね。
ちょっと、
はいはい、で
皇帝ペンギン、
さっき160センチのペンギンの話をされてたんですけど、実は過去にペンギンの化石で見つかってるのが170センチのサイズなんですよ、
もう成人男性ですね、
はい、自分と同じ目線のペンギンがいるって食われるんじゃないかなみたいな。
卵ダチョウサイズじゃない。
ダチョウ、そうかもしれないですね。そこまで170のペンギン、ペンギン、ペンギン好きになったきっかけですか。あんまりよく覚えてないですけど、でも中学とか高校の頃にはもう好きで、もう大学になったら結構もう名古屋港、はいはい、行きまくってみたいな。
へー、
キングペンギンも出てきた。王様ペンギン、
はい、
別名キングペンギンと書いてますね、
はい、昔ペンギンは岩飛びペンギン、
はい、
頭がツクツクのペンギン、はい、今日から俺は
ロックだぜみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんか昔ワックスの CM かなんかで、
はいはいはいはい、ギャッツビーかなんかでしたっけ。
え、何ペンギンでしたっけ。
岩飛びペンギンですね。
岩飛びペンギン、
結構眉毛がオレンジ、あ、ごめんなさい、黄色のペンギン、
ロックな感じの。
岩飛びペンギン初めて聞きました。
本当、でも見たことあると思うよ。結構メジャーなペンギン、
ピングーにも出てますよね。
うん、
ああ、なんかペンギン、なんか、こういうこと言ったら失礼なかもしれないですけど、はい、なんか似たのが、似たけど名前が、似てるけど名前が違うのがいっぱいあって。
そうなんですよ。マカロニペンギン族で調べると、死ぬほどわからん写真がいっぱい出てくるんですよ。
あれですね、マカロニペンギンなんかありますね。
岩飛びペンギンみたいに、眉毛が黄色なんですけど、はい、岩飛びペンギンほど逆立ってない。
はい、岩飛びペンギンの方が逆立ってるんだ。
はい。でマカロニペンギンはマカロニペンギン、シュレーターペンギン、はい、なんだかんだっていっぱいあるんですけど、はいはい、まあ見分けがつかんっていうんですよ。ペンギンは、まあ、全世界に今18種類確認されてますけど、は
いはい、18種類。
フンボルトペンギン族、
はい、
フンボルト族とマカロニ族は見分けがつきづらいっていう。
フンボルト聞いたことある。
フンボルト、マゼラン、ケープ、この3種類見分けつくの苦労しました。
フンボルトって歴史のなんかのでしたっけ。
シーボルトじゃなくて、
わかんない。
別のフンボルト海流の名前から来て、フンボルトペンギンですね。
ペンギンだったらもう絶対ここの水族館行った方がいいよっていうところを教えてほしいですね。
まあ、名古屋港に行ってください。
あ、そうなんだ。
あとは長崎にあるペンギン水族館っていうところも力が入ってます、まあ、名前ペンギン水族館なんで当然入ってますね。
ペンギンか。
でも愛知県って結構見れるペンギンの種類が多くて、 名古屋港と東山行くだけで相当見られるんですよ、
はい、でビーチランドもあるし、
はい、でノンホイパークっていうところもあって、
はい、
あの豊橋の方の動物園、はいはい、あそこもペンギンの展示かなり力が入ってるんで、
いいですよ、まあ、ペンギン人気ですもんね、子供に、
はい、
じゃあペンギンハイウェイ見ようと思います
ペンギンハイウェイってまだやってます、結構立ってますよ、
い
や
い
や
DVD 出たら、
あ、はいはいはいはい、ぜひ見てください、ペンギンハイウェイ、
ペンギンハイウェイ知ってますか、真央さん、
なんかちょっと賛否両論あったやつだよね、
あ、そうなんですか、
なんかこう描写が、
その女性がうんぬんって話をすると複雑な意見がいろいろありますね、
そうなんだ、面白い、
でもみんな思春期はさ、
はい、
そんな感じな気がしますけど、
誰もが通る道だと思うんだよね、この性に迷ってそういう目で見ちゃうとか、はいはいはいはい、見られたくないっていう意見もあると思うけど、はい、
なるほど、
うん、まあ、別にあのその笑顔でも見てみたいなと思います、
なるほど、自分もペンギンについてもっと勉強してみようと思います意味あるのかないや、あるね、うん、
じゃあそろそろ正門閉まるから、ね、帰ろうかな、
帰りましょうか、じゃあ今日はありがとうございました、勉強になりました、
ありがとうございました、
では次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
さよなら、
さよなら、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ、
はーい、
なんであの時放送部では体験部員を募集しています、
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください、
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です、
皆さんの入部をお待ちしております、
また部ではお便りも募集しています、アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です、皆さんからのお便りをお待ちしております、
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマなんであの時です、
気絶すんなよ